時刻は4時です。山梨をのもうです。今度そうだ、もう今回3回目になりますね。山梨をのもう特別対談、新たな表現を求めてお送りしています。全部で4回です。はい、今日3回目です。山梨名城の新作七軒スパークリング日本酒エクスプレッション2018の発売を記念して行われた特別対談です。山梨名城醸造責任者の北原良吾さん、そして中村キースヘリング美術館のオーナーで医薬品開発支援大手のシミックホールディングスの CEO 中村和夫さん、今回のスパークリング日本酒エクスプレッション2018のラベルがキースヘリングなんです。梶原さんと北原良吾さんと中村和夫さんで8月中旬に北杜市白州町台ヶ原の山梨名城で対談を行いました。
今日の三日新聞ですね。
皆さんご覧になりましたでしょうか。
いやちょっとまだご覧になってない。これ第6面っていうんですかね。
6面です。
ええ、三日新聞、
はい、
今日10月1日月曜日、
はい、
うわーすごい、これいい、まあ、印刷がいいという言い方はあれですけども、綺麗なね、おごそかなデザインも、まあ、素人がいいのもなんですけど、いいですね。
素敵ですよね。
素敵なね、中村さん北原さんがね、いい笑顔で浮かび上がって、
はい、
そこに文字が金でパーンとこうね浮き立ってますね。
スパークリングの表現ですね。
はいはい、
うーん、
ついでに梶原もありますね。
もちろんいい、ね、もちろん梶原さんも一緒にね、
ありがたいことですね。
乾杯をしているシーンがあったり、
大新聞に載せていただいてありがたい、
はい、まあ、こちらでも対談の様子を、うん、あの新聞でも見ていただける、
新聞でも、ね、ご覧いただけますけども、はい、こちらとしましては合わせて、は
い、そうですね、
ぜひ一つ
聞いていただきたいと思います、
はい、生の声で、
はい、今回は七軒スパークリング日本酒エクスプレッション2018の特別な製法、そして味についてです。どうぞお聞きください。
さあ、この、まあ、はい、キースヘリングのラベルのエクスプレッションですけれども、そもそもその製造方法から何から非常にユニークですよね。
そうですね。
ちょっとこの秘密を教えていただけますか。
まあ、こちらに今回使わさせていただいているお酒の元となるものがありまして、あ、実はあの我々、まあ、私のおじいさん祖父の時代からですね、はい、その年々の最高峰のお酒をこのように瓶に詰めた状態で
保存してある、
保存してあるんです。
ほうほう。
で、我々もそういったお酒あるっていうのは幼少期から知っておりまして、で、こういったお酒も販売もしてました。
ほう。
ですけども、やはり日本酒っていうのはワインとちょっと感覚が違いまして、こうなかなかヴィンテージっていうものが、まあ、認知されてこなかった、まあ、寝かして熟成はしてるんですけども、じゃあどういった味に変わっていくのかっていうのがなかなか作りづらかったんですね。まあ、そんなことで当然お酒はあったんですけども、あまり人様にこうお出しすることなかったっていうのが眠ってたんです、
は
い、
眠ってた。
で、今回はまあ、新しいスパークリングを作ろうという発想のもとで、またこちらにこう眠っている財産ですよね。今回は15年ヴィンテージ、15年古酒を使っておるんですけども、はい、15年前の杜氏さんが本当に魂込めて作った作品を僕がもう一度手を加えることによって、さらなるこう価値を生み出す、その世界観をこう自分で作っていきたいなということが最初にまあやろうと思ったきっかけです。で、今回の製法は本当にユニークでして、日本酒の中でも騎乗酒という製法があるんですね。
騎乗酒っていうのは尊いに、
醸す、
醸すと、
はい、
はい、酒、はい、
で、騎乗酒というのは昭和47年に開発された歴史もある製法なんですけども、なかなか今知られてない。
中村さんでもうーんとこうおっしゃるんで、あまり聞いたことない。
全く聞いたことない。
そのきっかけは当時はあの国賓を招く際にですね、使っていた、お出ししてたお酒っていうのは、まあ、日本でもう輸入したフランスのワインをお出ししてたんですね。で、やはり日本でお出迎えするにあたって、なんでワインなんだって発想が出てきまして、うん、で、日本酒というものは当然あるんですけども、当時はもう大衆のお酒ですから、うんうんうん、なかなか国賓にお出しするものではないと。
そうでしたか。
いう状況だったようです。で、ではじゃあ日本酒で ワインのような付加価値の高いものを作っていこうということで開発されたのは騎乗酒。
騎乗酒
で、日本酒というのは米、はい、麹、水が原料となって作っていくんですけども、その水の部分にお酒を使うと、お酒を作る原料にお酒を使うっていうのが騎乗酒という製法なんです、
ね。エクスプレッションはそれでできてるんですか。
はい、で今回はその騎乗酒という製法を取り入れて、さらに瓶内で二次発酵させたスパークリングと、もうこの製法は国内でも初めての取り組みです。
二次発酵って簡単に言うけど、さあ一次発酵と違って二次発酵はどこに暴走するか分から
ない。本当そうですか。本当、はい、もう詰めてしまえば何もできないので、
何もできない、もう、はい、よくそれを同じような味でもってコントロールできる、または止められる、
はい、
これはね、科学の世界でもとんでもない話ですよ。
こう言われるとなんかすごいことだなって。そういう失敗はあったんですか。
今回は本当にぶっつけ本番と言いますか、なので非常にこう入念にこういろんなケースを想定してどうなるのかってことを考えた上で挑戦してですね、まあ、ほぼほぼ私の思い通りな商品が
一発成功、
はい、完成になりまして、
それはどのくらいからどのくらいまでかかったわけですけど、まあコンセプトができて、はい、その作り出してからどのくらいで2000
万、まあ、今回はあの昨年の9月から酒造りが始まっているんですけども、その段階でこういった商品を作ってみないかっていうのは、まあ、兄の専務と話しながら、はい、ただそのお酒をどのように使いこなすかっていうのは私も考えてなかったので、9月の段階からずっと考えて、このお酒も飲んでですね、このお酒をどのように扱ってあげれば美味しく仕上がるのかなってことを一番時間かけて、やはりそれに半年ぐらい、
半年
考える時間がありまして、で今年の最後の最後の仕込みでよしやろうと
使おうと。
やっぱりその頃乱れてたんですよ。そのもううちのねバーに来ちゃう、わけわかんないね、夜な夜な来てね、
で
うちまでまた変なねウイスキーコレクションがあってね、
ありますあります、変態じゃない、とても素敵なバーがあって、
ね、あのチーフブレンダーのねサントリーの、
はい、
小清水さんの、はい、独特、自分でお作りになったやつがあるんだよね、もう外に出さないやつ、はい、飲んじゃいけないって僕もらったんですけど、2人が行くと飲んじゃうんだよ。
ちょっとずつ減ってく
る、ちょっとずつ、もう飲まないからってから置いてったんですよ。もうこれ飲まないですって、もうね、はい、いろいろあるもんですから飲んでたね、ちびちび飲んでた。
両方さんはいろいろこう葛藤してた最中ですよね。そりゃ、ね、なんかしたくなりますよね。
やはり自由な発想を求めて、あの、ね、バーに行ったりと
か、中村さんだったらなんか救われることあるかなとか、
酔っ払うとね、わけわかんない、どれでもいいや、ワインだウイスキーでもつって、
そういう時々あったんですか。だ、ね、
本当この自由な発想がなければこの作品ってまずできないです。そもそも日本酒の製法からすればかなり外れて作られてますので、
だ、ね、ただ僕はね、うん、今の話聞いてね、仮説で二次発酵って言っても読めないじゃないですか。
そうです ね、
それでもうあとはお任せみたいな話じゃないですか、はい、仕込んだらお任せで、いつっていう止めるかとか、いつ自然に止まるかとか、はい、その辺のことっていうのは自分なりにこう勝ちパターンっていうか勝てる自信あったんですか。
このスパークリングに関しましては2015年から商品開発が、まあ、3作ございますので、
山の霞から始まりましてね、
はい、山の霞がありまして、星の輝き、
森の奏でがありましたね。
この3作品の経験がやはり大きいですね。
あ、なるほど、
はい、ある程度そこで私なりのスパークリングの製法というのは確立できてきましたので、うん、そこにさらに今回騎乗酒というはまた新しい製法を取り入れた、
なるほどね、
は今回のエクスプレッションです。
これはでも話題になりますね。
なりますね。
これはもうね、はっきり言ってビジネスっていうのが聞こえてますから、もうアートなんでね、あるところは、まあ、りょうちゃんのもう集大成の一つのブレイクスルー、はい、今までりょうちゃんずっとやってきていろんなことブレイクスルーしたけども、全く自由な発想でブレイクスルーして世界に持ち込めるようなものをブレイクスルーしたわけで、これはもう本当にアートだと思うんでね、でこれからだよね。
そうですね、 また来年再来年が自分がどのような作品を作り出していくかってことが大事ですよね。
もう当時アーティストと呼んだ方がいいかもしれない ねこれからね。あとはただ夜は酔っ払い
それも大事なんです
よ。それも大事だよね。考えながら悩んでね、
そうです、
朝になるとお祈りしてね昨日の夜の反省と
反省
同時にね今日もやるぞ集中してみたいな。
だからね、そのてっきりこう、サイエンティストでビジネスマンだと思ってましたけれども、どっちかというとアーティストとしての波長が合うってことですね。
やっぱり今一番大事なのはです、ビジネスの世界でもですね、サイエンス&アート&ビジネスって言ってるんですね。ですから全て、まあ、ビル・ゲイツでももちろんジョブスでもアートがなければ、全く世界を制覇するようなビジネスできないと言われてる時代なんですね。それはなぜかっていうと、デジタルになって全て、まあ、AI だとかなんかもできるようになった時に初めて0から1にぶっ飛ぶで、0から1にぶっ飛ぶ感覚って辛いじゃないですか。で、0から1にぶっ飛ぶってぶっ飛べりゃいいけど、ぶっ飛べる前がもうぐちゃぐちゃじゃないですか自分としても。
ぶっ飛ぶために自分も解放しなきゃいけない、
解放して、その前に落ち込むじゃないですか。もう最大落ち込んで鬱になって、もうなんで悶々としながら、なんでこれが解決できないんだという時代で、この辛さと、それから急に多分その考えて考えて抜いた時間は長いけど出てくる回答は瞬時だよ ね瞬間にパッとひらめく、
今回も一発勝負っていうのはそれができたっていうのは、その前が長かったですね。
今鬱になるぐらいになってそういうのも実はいつもほがらかな表情をしてらっしゃるように私には思うんですが、
頭の中このアートのようなもう本当に
ぐじゃぐじゃ、
精神的に追い込まれて、ある意味では自分がわけわかんないと、答えがだけど何かをやろうと考えてると、その何かをやろうの何かがわからない、だけどある瞬間にそれが解ける時期が来るんだよね、それまでが酔っ払いですよ
じゃ あの早速
来ましたね、はい、これはなんか冷えてましたね今までね、
はい、
冷やしたね、はい、いやこれ絵は中村さんも初体験、
そうですよね、
ですね、はい、まあ、ほとんどの日本人の誰もがまだ一度もこれを体験していないという、はい、
これはアートですか、アートですからね、
アートで、
ああ2000回分の1ですね。
もうこれまた1999。
もう2000なくなっちゃう。
もう一人の市場から
聞かんで。そうですね。競争率高いのに。
高いでも。
やめてくれって人いるかもわかりませんね。これ聞きながら。おわっ。あ、まず中村さんのグラスに。
はい、すいません、ありがとうございます。
あ、いやいや、恐縮でございます。
素晴らしいですね。
いやもうこんなもったいない、私なんかよりもっと待ってる人がいっぱいいる。
ちょっと確認のために、
そうですね、はい、じゃあこれ
じゃあ、まあ、改めて、はい、いただきます。おめでとうございます。
ありがとうござい
ます。
中村さん、お、一気にいきますね。
いやーね、本当だね、ちょっと味が複雑な味だよね。
そうですね、
シャンパンのスッとんじゃなくて、はい、結構味が複雑な味だね。
奥行きがあります。
奥行きあるね。これは面白いね。
今までのスパークリングの3シリーズにはない
味ないですね。奥行き本当、はい、複雑な味、はい、やっぱりりょうちゃんの思いが入ってんだから、ね、そうすると結構飲んでいくと楽しいよねこれね。
いや、
やっぱりシャンパンの中でも寝かしたヴィンテージシャンパンの、うん、そのニュアンスもイメージしながら今回作りまして、また今回ベースとなるお酒はこちらなので、はい、このお酒がここに変わるんだってこともちょっと、
そうだよね、
15年もの、
はい、
いやなんかね、いきなり美味しいですね、含んだ途端に。
そうだよね、
まあ、なんてお酒でしょう。
普通のね、こうシャンパンってこうスッスッと入っちゃうとかあるじゃない、はい、そうじゃなくて結構、面白い、
口の中で
余韻もあるね。
いやしおちゃん、
はい、
これはすごい体験でしたよ。
いやもうここはクライマックスですね。
ね、びっくりしましたね。お酒のその、まあ、奥行きってことが出てきましたけども、あるんですね、ゼロから一にぶっ飛んだ作品ってものは。
こうやって形になるんですよね、見事に。
ねえ、 いやその時のそのまあ、お二方と、まあ、ついでに私、3人でその飲んだ時の嬉しそうな表情も3日新聞今日ね、
はい、
3日撮ってくださってる皆さんはちょっと待てよって開いていただくと、まあ、6ページじゃないな、
6面で
6面にね、はい、ダーンと出てますね。いやなんか蘇ってきました、生き生きとそのまんま。
いやこれ記念すべき瞬間ですからね、
味わいとともに。それで今日が発売日なんですかね、
はい、ついに本日10月1日発売です。
そういうことですもんね。でも、まあ、2000本限定なんですけども、申し訳ない、まあ、1本はねそういう事情がございまして飲んじゃった、そうか、ぜひちょっと、ねえ、
はい、
皆さんにも体験していただきたいですね。
いやこれは本当にこれまでにない一本作品ですね。
そうですね、まあ、お酒を作る原料は、まあ、米と水とよく言いますけれども、もちろんそうなんでしょうけども、これはその生醸酒というものを、まあ、ベースにお酒を作ったっていう、まあ、あのサイエンティストとして、まあ、揺るぎない地位を持ちの見識を持ちの中村さんまでびっくりしてる、
はい、
そういうお酒ですね、
うん、飲んだら本当びっくりします。
本当そうですね、でもそれを、まあ、開発する上でね、そうといろいろあったみたいです ね、
それ
苦しんだ時期が ね、
今回聞くから余計にこの一本に込めた気持ちっていうのが分かりますよね、
そうですね、いやすごいもの出来上がりました。
出来上がりました、
はい、
はい、今回3回目の対談を皆さんにはお聞きいただきました。来週は最終回になりますね、七軒スパークリング日本酒エクスプレッション2018のこれからの展望についてお伝えします、
はい、
山梨を飲もうでした。